鈴木さんが主張していることは、障害者と健常者の共生です。共に生きると書いて共生です。今の日本において、企業は障害者を雇わなければ、国にお金を納めなければならないという規則があります。特例子会社制度というのですが、皆さんはご存知でしょうか？大きな企業が率先して障害者を雇っていかなければならないというのが鈴木さんの意見でした。しかし、その特例子会社も現状としては障害者を障害者の集まりとして働かせる手段であり、実際に健常者と共に働く、もっと言えば共に生きるという環境はまだまだ未発達のままなのです。障害者は障害者、健常者は健常者という枠組みが社会の中にできてしまっています。私の弟自身も高校進学を考える際に、様々な方から普通高校ではなく養護学校への進学を勧められました。しかし、私の家族の意見も鈴木さんと同じく、障害者と健常者が共に生活をする、すなわち共生するということをモットーにしていたために、普通学校への進学を決めました。私の母がよく言っていた言葉があります。障害者と共に生活することは、健常者にとっても意味がある。学校で障害者の子供たちと接することによって、その人が大人になって、いざそういった障害を持った人と関わりを持つことになったときに、障害者を避けてきた人は、その接し方が大人になってもわからない、と耳にタコができるぐらい母に聞かされたことを覚えています。弟は重度の障害を持ってはいましたが、小中高校、すべて普通学級に通い、ずっと健常者の人たちと生活を共にしてきました。もちろん、いじめられたこともありました。しかし、小中高校、どれをとっても、弟は卒業するときには、ゆうたと、周りから可愛がられ、たくさんの先生や生徒に支えられ、身のある学生生活を送ることができました。今は特例子会社制度によって、障害者も社会参加し、仕事に就ける人も多くはなってきていますが、それはあくまで一般就労とは別であって、共に生きるという共生の立場ではありません。現場の細かい問題はいろいろとあるのは事実ですが、そういった共生の精神、それが学校だけではなく職場においてもまず必要なのではないのかというのが鈴木留美子さんの意見です。続いて鈴木留美子さんには、どうして障害者の進路の選択肢の幅や雇用の機会を促進させる仕事をしているのか、その鈴木留美子さん自身の原動力となるもの、突き動かされるもの、きっかけになったものについてお聞きしました。
もっと一番大きな問題は、めちゃくちゃ現場の小さな問題じゃなくって、はい、国的な問題なんですけども、きっかけとか次動かされるっていうよりは、はい、多分、教育から始まってると思うんですよ、
はい、
で豊中で共に学び共に生きる教育受けてきて、はい、で息子がね、それでやっぱり障害あってもなくても当たり前に普通の生活をする、ね、教育においてもそうだし生活もそうだっていう中で、その次はやっぱり高校かなということで、いまだに高校受験に関することはずっとやってるんです、
はい、
でやっぱり高校卒業した後、もちろん大学も選択肢だけども就労もやっぱり当たり前にっていうか、で私が最初に息子が小学校1年の時に関わった、
はい、
豊中の障害者の生活と進路を考える会 があるんですけども、そこで3つの柱を立てたんです、みんなでね、はい、でその一つが豊中の幼稚園保育所小中学校に当たり前に通うっていうことを目指す、で2番目が高校の壁を打ち叩き続ける、
はい、
から3番目が今言った障害があっても地域で当たり前に働くこと、生きていくことを目指すって、この3つの3本柱をその時一緒にやってた考える会の人たちで作って、
はい、
会の会則を作ってとかって言ってやった時期があって、だからその3つの流れから言うと幼少中高校、
はい、
次は就労っていうところでずっと思ってきたのが、多分私が障害者就労を、
はい、
もうやっぱりやっていかなくっちゃってことで思ってたし、でたまたまここに関わったっていうきっかけは私が。